皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と、
サスナビリティディレクターの向こうです。
そしてですね、本日のスペシャルゲスト、 WWD ジャパンヨーロッパ通信の矢部野純さんです。矢部野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい声、いい声、
嬉しい。ちょっと矢部野さん、自己紹介なんかお願いしてもいいですか？
はい、今2020年から WWD ジャパンの欧州通信をやってます矢部野と申します。もともと東京の WWD ジャパンの編集部で記者として働いていたんですけれども、2017年にドイツベルリンに移住して、その後、はい、ベルリンを拠点にヨーロッパ全体の取材を担当してます。
WWD には何年いらっしゃった
？WWD の編集部自体には4年と半年とかだと思います。はいはい。まあ、その前ちょっとインターンしたりとか、学生時代。
あ、そういうことだったんですね。はい、もう矢部野さんは大先輩、向こうさんとも長らく一緒に。
大先輩です。
いや今日の本題は、そんな矢部野さんからぜひちょっとヨーロッパのサステナ事情をお伺いしたいというのが本題なんですけれども、
はい、
サステナサミット週末お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。
いや、今回すごい熱量でしたよね。
はい、なんかすごい嬉しかったのが、これまでって結構終わった後の感想がなんか勉強になりましたっていう感想が多くて、はい、もうそれももちろんすごい嬉しいんですけど、今回楽しかったって声が一番多くて、さらに嬉しかったのは、ファッションの未来が明るく思えたなんてことまで言ってもらえて、まさに私たちがね、目指していた世界なので嬉しかったです。
矢部野さんも会場にいらしてくださってましたけど、
はい、
どうでした今年は？
楽しかったっていうか、僕の周りの知り合いで来てくださった方からも、やっぱすごい楽しかった、今回すごいとても楽しかったですっていう感じな感想をもらって、僕は最後のディーゼルのクリエイティブディレクターのグレン・マーティンスとケミオさんと木村さんのセッションが本当に面白くて良かったです。
もう非常に緊張しておりまして、舞台袖ではもう向こうさんやばいやばいって言って、
なんかアイススケーターがリンクに出る前にコーチが背中を押すじゃないですかほぼそういった気持ちで、おまじ大丈夫だから
みんな味方だからっていう。
いや、本当に全然全然見てる側からすると全然そんな
うまかったし、うまいっていうか、気持ちが入ってますね。
本当思い入れの深いセッションだった、
ね、コレクションでもね、この前も喋ってたけど、
私一番客席の後ろでぴょんぴょん跳ねてたの見えました？
もう全然観客見ると緊張するんで、もうケミオさんしか言ってくれんしか
言ってない。ケミオさんグレーンって両手上げて跳ねてたんだけど、あ、見えなかったですよね。
いや、はい、でもありがとうございます。応援いただいたおかげでいい回になりまし た。皆さんご来場ありがとうございました。じゃあそれでは何かサミットに関して言い残すことは大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと矢部野さんにマイクをお渡ししたいですけど、そもそもなんでベルリンに行ったんですか？
そもそもベルリンなんであ、僕イギリスの大学に、はい、大学時代行ってたんですけど、はいはい、やっぱりなんかヨーロッパでちょっと暮らすだけじゃなくて仕事もしたいってずっと思っている気持ちはあり、でも WWD ジャパンのやっている仕事、自分がやってた仕事っていうのはすごい好きだったんだけど、でもそのタイミングを逃すと、やっぱり海外に出るタイミングってやっぱりなかなか結構重い腰を上げないと出れないから、 それがなんか僕ワーキングホリデーのビザで最初行ったんですけど、やっぱそれってちょっと気軽にその海外で働くっていう体験をしようと思ったらできるかなと思って、それがきっかけでベルリン、イギリスのビザはちょっと抽選式で外れちゃったので、その他のチョイスとしてヨーロッパで考えた時にベルリンっていう街を選びました。
私も追いすがって行かないで、行かない、あ、違ったっけ、
行ってきたら止めないよって言われ
る記憶が改ざんされている
そうなんだ。でも向こうさんにもちろん相談、
もちろん最初に向こうさんに言いました。忘れもしないフェンディのパーティーの帰り道に、一緒に向こうさんと取材してて、帰り道に今でもいいよって帰り道に言われて、今ここじゃちょっと無理だ、会社戻ってからでいいですかって まあその時からもう察してたと思いますけど、その帰り道じゃダメなんだ、やっぱりそうなんだみたいな
、はい、さらっと背中を押したわけ
で、まあ、とりあえず行ってきたらって、うん、あの感じでしたね。
本当にビジョンというか自分がしたいっていうことが明確にあったし、なんとなくこう離れても一緒にできるんじゃないかなという密かな自信がありましたので、ありがとう、その後も引き続き付き合ってくださいまして、ありがとうございます。
いや、矢野さんのキャリアパスは本当私も憧れです。
ロールモデルですよね。
ロールモデルです。なんかあの、まあ、サステナの話題なので、ちょっとサステナ関連で、うんうん、結構矢野さんずっとデザイナーインタビューがメインだと思います
けど。そうですね、メインはやっぱりそのファッションウィークを軸にして、あとデザイナーズブランドであったり、はい、ラグジュアリーメゾンであったり、あとは若手のデザイナーであったりっていうあたりのやっぱクリエイトションの方での取材がやっぱり僕は軸としては多いかなっていう感じですかね。
その中でやっぱ最近サステナ関連の話題って増えてたりしますか？
なんかヨーロッパの、僕がちょっと最近思うのは、ヨーロッパのブランドってそのやっぱり一時期ってこの私たちすごくサステナブルなんですみたいな、いかにサステナブルかを打ち出すブランドが多かった。まあそれはこう自流みたいなものもあったと思うんですけど、そのちょっとフェーズは正直終わったように思っていて、蓋を開けてみればその背景にはサステナブルな生産背景であったりとか、すごいこだわりの強い部分があるんだけど、そこではなくてちゃんとあの入り口は素敵なファッションみたいな、これかっこいいじゃんって思ってみたら、実はその背景にその私たちはデッドストック素材しか使わないんですっていうのがあったりとか、ものづくりはもうヨーロッパの中でその基準をクリアした工場としか取り組まないんですみたいなのを知れるみたいなのはあっても、その入り口はもうサステナブルだから興味を持つっていうのじゃないかもっていうブランドが増えてるかな。
そうですね、なんかでも日本でもそういう感じじゃないですか、一時期よりは。
そうですね、あの本当にそれがいいしそれでいいと私も思うんですけれども、やるべきことはもちろんしっかりやるけれども、表現したいのはファッションのワクワクだったり楽しかったりっていうことの方があの前に出るっていうのはその傾向にあるし、それがいいなと思います。
なんかあのそれこそグレーのディーゼルとかもいい例だと思いますけど、なんかいいバランスになってきたなっていう。
それこそなんかグレーがあのね、あの登壇した時に言ってたサステナビリティはつまらないものである必要がないって、めちゃくちゃ刺さって、そうだよねってなんかファッションってやっぱりエモーショナルのものというか、感情をかきたてるようなものであるべきだと僕はやっぱりそのファッションウィークとかを取材してると思ってて、やっぱりこの心が踊らなければでも心が踊ってやっぱ絶対欲しいって思ったものって結局長く愛していくし、こうリペアとかもしながらなおあの使っていくし、自分がいらなくなってもそれを捨てるんじゃなくて誰かに譲りたいとかっていう気持ちになるものって僕は思うんで、僕もなんか全てのサステナビリティに関する取り組みを自分の生活の中で全部できてるってわけじゃないから、自分の中でのファッションに対するなんかスタンスみたいなのはやっぱりできるだけその大切にできるものを買ってそれを長く使っていくみたいな考え方が自分にはフィットしてるかなって思ってます。
そうですよね、なんかそういう意味でなんか最初はやっぱりサステナビリティとかっていうとほっこりとかよく皆さん言うじゃないですか、なんかそれがあったからみんなちょっとやりづらかったというか語りづらかったみたいな、
スタイルがこう、ね、限定されちゃう雰囲気が、
そうそう、なんかサステナビリティから連想されるファッションのイメージが限定的すぎて、なんかちょっと取り組みづらかった、ファッションブランドとしては取り組みづらかったっていうところは確かに壁としてあったのかなって思いました。
まあ、今日矢部野さんが着てるそれなんて書いてあるんですか、そのフーディ
ー、バレンシアガ
って書いて書いてありますが、多分そのフーディーもあのそれこそバレンシアガの兄かもサミットに登壇いただきましたが、まあ使ってる素材とか工程っていうのはあのしっかり考えられているものですが、そういうことを考えずに今矢部野さんが着て、まあ単純に可愛いなそのパーカーってさっきからずっと思ってたんだけどっていうことですよね。でも振り返ると矢部野さんとパリコロナ直前の発音変でしたね、コロナパンデミック直前のパリコレって矢部野さんと一緒だって、
行きました行きました2020年2月のパリコレ、
この記憶力がすごいの矢部野さん、トントン
驚
く、
矢部野さんの百科事典ですよね
歩くグーグルだと思ってるんですけど、であの時の バレンシアガが多分気候変動をテーマにした、
そう
すごかったじゃないですか、本当に天井も床も
水しぶき上げながらモデルが歩いていくみたいなやつでしたっけ、あれは。
そうだからすごく恐怖心とか、あの怖い、このまま行くと世界どうなっちゃうんだろうっていうことをあの伝えてた時代もありました、ファッションが、特にバレンシアガ、まさにマリンセールも同じタイミングでそうだったので、まあそれも一つ必要なフェーズだったというか、みんなにアラートするというか、まああのファッションというフォーマットを使って、しかもファッションショーっていうものすごくたった10分ぐらいですかね、平均すると12分ぐらいの短い時間の中でみんなが注目しているところにそのメッセージをドンって出すっていう、そういう瞬間もやっぱありましたね、コロナ前後は。でも今はだいぶフェーズが変わってきてるんじゃないかなと思いますよね。
そんな、なんかまあバレンシアガのそのショーも一つだと思うんですけど、サステナ関連でなんか薮野さんが印象的だった取材ってありますか？
なんか一番今年2024年に取材した中で、印象的だったのはチェンジナウっていう、あのパリで毎年開催される、あファッションだけじゃなくてサステナビリティ全般のサミットみたいなイベントがあるんですけど、それこそ出展者がいっぱいいてて、その会場ではこう大小さまざまなこうトークセッションとかパネルディスカッションとかワークショップとかが開かれてて、もうあのグランパレっていうあのシャネルがショーやったりする会場まるまる使ってやる巨大なイベントがあるんですけど、それにちょっとチャンスがあって行かせていただく、取材に行くことがあって、もうそこですごい印象的だったのが、もう出展者にしても来場者にしても若い人が多くて、それこそ学生から 2,30 代の人まで、結構その見渡した時に若い人多いなって思って、でだからすごい活気を感じるんですよね。みんなすごい熱心に話聞いたりとか、それこそもう自分がものづくりに関わってるからものづくりの話を聞きに行くっていう感じでもなくて、割ともうフラットにいろんな人とこう意見交換とか、なんか本当にミートアップ的なそのつながりを作る場みたいな感じになってたし、議論もすごい、そのステージでやってる議論とかもすごい面白いというか、すごい白熱っていうのも違うな白熱っていうわけじゃないけど、なんかこう
熱気があった
んですね。そうなんですよね。なんか他のサステナブルイベントとかもいくつかこう取材する機会とかあるんですけど、やっぱこう制度の紹介とかだけになっちゃったりとか、こうすごい触りの部分のプレゼンだけで終わっちゃったりするイベントとかもある中で、なんかこうすごい盛り上がってこう、
皆さん何にワクワクしてそうでした？その活気っていうのは何に対してみんながこう熱が上がってる印象でした？
なんかそれこそ本当にいろんなサステナビリティの形があるんだなって思ったのが僕は大きくて、それこそ本当にファッションのところもあるんですけど、ビューティーもあるし、それこそ素材もあれば、その染色とかそのものづくりのプロセスの中にある技術のものもあれば、輸送とかあのパッケージとかモーター、あの自動車とか、そういうなんかもう本当にいろんなものがあって、何かでも新しいことにみんなが取り組んでる、なんかこの
イノベーション、
あそうですね、イノベーティブなことに対するなんかポジティブさみたいなのがあるのかなっていうふうに思いました。
いいな。
でもそんな空気が戻っちゃうけど、今回のサステナビリティサミットにもあったかなと思うので、そのイノベーションとか新しいことへのワクワク感みたいなのは、
であとなんか見せ方とかもすごいポップな感じで、会場の装飾とかも、なんかそれがなんかやっぱりサステナビリティって、どうしても僕サステナビリティのその専門の記者ではないので、やっぱりちょっと構えちゃうというか、難しいトピックだよねとか、すごい勉強しなきゃって感じには思ってたんですけど、それをなんか覆すような、このシリアスになりがちなところをこう軽く参加していいんだよみたいな、きっかけ作りに参加していいんだよみたいな、そのなんかこう
会場演出ってことですか？それ
はそうですね、明るい感じの空間でこういろんなブースがこう、なんだろう、マーケットみたいにこう並んでてみたいな、でパネルとかもすごいポップな感じだ、アートっぽい感じに仕上がってたりとかっていう見せ方、
なんか教えてもらうっていうより自分から探しに行くっていう感じなんですかね。
そうですね、ちょっと宝探し的な、このフリーマーケットとかにいる感じのとかもあるし、なんかすごいそのイベントってすごく日本とか、まあ日本だけじゃなくて他の国も学ぶべきというか、学ぶところがいっぱいあるなって思いました。
そうですね。
なんか どんな人が登壇してたんですか、イベントで？
それこそあの、ね、あのサステナビリティサミットも講演協賛してくださってるケリングの CSO チーフサステナビティオフィサーの方がパネルディスカッションに来て、あとはなんか若いアントレプレーナーとかもいっぱいいましたし、 なんか結構ピッチセッションっていうのもあって、その人たちが自分たちのこの新しくやってることを紹介するような、はいはいはい、あのちっちゃいこう部屋でやるやつから、うんうんうん、その大きいステージで登壇するものまですごい幅広くて、なんか本当いろんな参加者とかあの登壇者がいるって感じでした、
ね、そういうのを目指したい
ですね。目指したいですね。そうありたい、うんうん、なんか美味しいものとかもあるんですか、そこって。
そこはね、フードはそんななかったかな。でもなんかフード、うん、フードは見なかったかな。
じゃあ私たちはフードも
フードも頑張りましょう、
頑張りましょう
来年は、うん、あのちょっと山野さんのプライベートというか、うん、お住まいの地域で、うんうんうん、なんかそのサステナビリティの意識というか、ベルリンってどんな感じなんですか、う
ん、なんかドイツってやっぱりサステナビリティ先進国の一つだとは思うんですけど、なんかこう国としてはそのサスプライチェーンデュージェリジェンス法とかもこうそういう法整備とかも進んではいるけど、正直その自分の生活者視点でそれを意識するっていうことはあんまりなくて、それよりもなんかサステナビリティに対する意識が結構当たり前にこう生活の中に溶け込んでるっていう風に感じることが多くて、なんかそれぞれのこう、まあ、そのサステナビリティの意識って結構意識レベルって人それぞれじゃないですか、はい、そのレベル、はい、その意識レベルの違いによってもこうそれぞれが取り入れられるような取り入れ方とかがとかサービスとかがある、うんうんうん、充実してるなっていうふうにはやっぱ日本離れて思いました。
どんなサービスが。
例えば、まあ、あの古着とかはすごいドイツでも人気で、うんうん、あと飲みの市もう本当に至るとこ、街の中の至るところでやってるんですけど、大きいのはやっぱりあのどことか限られるんですけど、うん、その本当に街角の広場みたいなところで日曜になったら飲みの市やってたりとか、うん、で結構割と出店料もそんなに高くなくて、うん、僕も一回フリーマーケットやったことあるんですけど、
そうなんですね、
そうとかだから友達と一緒にその一個屋台というかそのテーブル借りたらそんなに高くなくて、だから本当に家の自分たちのいらなくなったものを、だから正直そのめちゃくちゃ素敵なものがいっぱい溢れてる飲みの市がありますよっていうわけではないけど、うん、
ま、割と
生活密着型、
うん、生活密着型の、うん、いいですね、いいですね。
あとなんかその家の前とかにツーフェアシェンケンって言って、あのどうぞご自由にお持ちくださいみたいな意味なんですけど、もう子供のそれこそ子供の服とか子供の靴とかってやっぱすぐサイズアウトしちゃって、うんうん、いらなく、まだ綺麗なのにいらなくなったりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのだからもう飲みの市に出なくてもその前に置いといたら必要な人が取っていくとか、だから引っ越す時にそのグラスとかやっぱ持っていかないものとか置いといたら必要な人が取っていくとかいうのはあって、僕も引っ越しの時にあの家の前にそれ書いてちょっと出しといたら、うん、翌朝には何もなくなってました、
ね、なくなると嬉しいですか。
うん、あ、なんか必要な人いたんだって
思いました。あ、そうだよね。あ、誰か持ってってくれた。
自分がいらなくなったけど役目は終えたけど
うんうん、うん、
あのそう
そんな
まだ役目があったんだと思って、
うん、はい、嬉しいですよね。
いいですね、うん、そういうのサミなんかサミって前全部サミット
サミットでやるのそれは自宅の近所で木村さんが自分の
でもなんか日本もそういうカルチャーって昔とかありましたよね。
あります、うん、今もちょこちょこちょこ、うん、
まさに世田谷ボロ市とか最初からすごい盛り上がっていた。
あとなんかそれで言うとあのノホモールっていう、はい、モールっていうか、まあ大きい巨大なあのスペースにもうあらゆるこの古着から家具から全部セカンドハンドの品が集まってるモールっていうほど大きくもないかもしれないけど、その、まあ、イベント会場一つ分ぐらいの、
うんうんうん、
っていうのが常設であって、それなんか多分ドイツ語だとノホマルってもう一度っていう意味なんですね。で多分ノホマルとノホモールを多分あの掛け合わせてノホモールっていう名前にしてると思うんですけど、なんかあのベルリン市の清掃局が運営してて、そこってベルリンの各所にリサイクルセンターを設けてるんですね。だからいらなくなったものをそこに持っていくこともできて、ベルリンでは、
うんうんうん、
家具とか大きいものとかその置いといても誰も取っていけないから、そこに持っていくとあの、まあ、
あ、なるほど、
その販売できるものはそのノホモールっていうところ、
洋服も
です。 あります。あとおもちゃとかもあります。あと自転車とかもあります。
そうシンプルでいい仕組みですね、
うん、それが多分コロナ禍ぐらいにできたんですかね。だから4年ぐらい今
できてから、あ、最近の話なんですね、うん、
最近です、割と4年今経って4年ぐらいですかね。はい、そんなのもあったり、あとはまああれですよね、ペットボトルとかそういうののリサイクルも、
うんうんうん、
ペットボトル缶瓶は買うときにデポジットがスーパーとかで買うときも勝手に加算されてて、スーパーに返却の機会があって、
はいはい、
そこに持っていったらその一時払ってるお金が返ってくるみたいなシステムが当たり前なんで、ペットボトルは捨てないっていうのがこう定着してるとか、
うん、
コーヒーカップとかも全国に提携してるスタートアップのリカップっていうサービスがあって、うん、 例えばこうベルリンに出張に来てベルリンでこうコーヒー買うときにそのリカップでオーダーしたリカップに入れて渡してくれるんですけど、まあ、再生プラスチックのカップかなみたいなやつなんですけど、それを例えばもうミュンヘンに電車で移動しちゃったけどミュンヘンでも提携してるカフェだったらそれ返して預かり金返してくれるとか、それは結構全国的に広がってる。で、あのコーヒーカップからスタートしてたのがこうデリとかに使うボールみたいなのも今提供してたりとか、なんか最初でもそれもそんな古いサービスではなくて僕が行ってから多分生まれたようなサービスなんですけど、いつの間にかなんか僕最初ベルリンのだけだと思ってたんですよ。ベルリンってスタートアップが結構あの盛んな街なんで、あベルリンの内のカフェだけでやってるんだと思ったら違う街行ってもその、あのサービスやってて、
うん、広がってるってことですね、うん、ありがとうございます。なんか最近そろそろあれなので最近気になるサステナブルブランドなどあれば、はい、薮野さんから。サステナブルブランドっていう言葉ももうあれですかね、
うん、
好きなブランド気になるブランド
あんま知られてないブランドで言うと、はいはい、ベルリンのファッションウィーク、ベルリンとファッションウィークあるんですけど、はい、まあ割と小粒なブランドが本当に多くて、インターナショナルにこう出ていくっていうブランドはちょっと少なめっていうか、まあ多分今の若手ブランドにありがちなのは割ともう自分たちのコミュニティの中に刺さるクリエーションをしたいっていうブランドが増えている、うんうん、そのすごいインターナショナルに大きくなって活躍したいみたいなたちが多いと思うんです。ロンドンとか見ても多分そうだと思うんですけど、うん、はい、まあその中でもちょっと面白いなって思うのは SF1OG っていう、
SF1OG ちょっと後で
調べます。ドイツベルリンのまだ多分設立5年とかぐらいのブランドなんですけど、それこそなんかもともとはアンティークのアップサイクルとかから始まったブランドで、なんで一点物を今でも作ってるんですけど、それとだけじゃなくてそのデッドストックとかこう責任あるあの背景で作られた素材とかを作った扱ったアイテムとかも作ってコレクションを作って、ベルリンファッションでショーをやってるんですけど、そこがなぜいいかと僕が思ったかというと、本当に若いチーム、まあ、最後みんな出てくるんですけど、あのデザイナーとそのマネジメントやってる2人はあの一応ヘッドとしているんですけど、もうチームが若くて、もうみんな本当なんか楽しそうな感じがしてて、ちょっとなんていうの、サークル乗りじゃないけどなんかあの楽しんでやってんだろうなみたいな感じが見えるのが、で実際それがやっぱりその若者層に受けてて、ショーとかにもやっぱ若い子がすごいいっぱい来てるし、おしゃれな若い子がいっぱい来てるって感じ。あとさっき言ったそのサステナブルブランドにありがちなほっこり感みたいなのがあんまなくて、その普通にかっこいいねって思ってたら、あのそういう背景のブランドだったんだみたいなところがなんかいいなってちょっと思ってて、次回も
SF1OG、
はい、
サ
ッカーチームみたいな名前です
なんかね、何かの省略系なんですけど、確か南ウィング1階とかだったかな、なんか
なるでしょなるほど、
それが なんでだったかはちょっと僕も忘れたんですけど、
後で検索してみ
ます。おそらく
皆さん検索してください。
あそうサイドウィング1階です。
サイドウィング1階の略です、
うん、中森明菜かと思います。北ウィング
在店フェーゲル
ちょっと今笑うとこなの分かりました、
ね、ごめんなさいちょっとスルーしちゃって
ごめんなさい、ちょっと昭和を切り捨てないで中森明菜の北ウィングではない、あ聞こえてたんじゃん
矢村さんの情報処理能力によってなかった
。いや南ウィングじゃなくてサイドウィングだったなと思って違ったと思って
そんなこんなでちょっと
はい、
お時間になりましたので、
そうですね、はい、
矢部野さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。